トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー、市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は射水市の夏野元志市長です。射水市ではサッカーやラグビーなどに対応した人工芝のフットボールセンターがオープンし、ベイエリアの新たなスポーツ拠点として期待されています。その他の最近の動きや今年度予算での注目の事業などとともに夏野市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は射水市の夏野元志市長です。先月、射水市のベイエリア新港大橋近くにオープンしたフットボールセンターは、AI 人工知能や情報通信技術を活用した設備も注目されています。ベイエリアに観光客へのレンタル用として新たに導入された電動三輪バイク、ベイトライクなどについてとともに夏野市長です。
待望の市フットボールセンターオリバースポーツフィールド射水が先月29日にオープンしましたね。
はい、オープンいたしました。記念事業ということで、射水ケーブルネットワークへの少年サッカー大会であったり、富山県ラグビーフェスティバル2022といったイベントもですね、開催をしていただきまして、人工芝のフィールドなんですけれども、その感触も楽しんでいただきながらですね、プレーしていただいたなというところでございます。で、このフットボールセンターなんですけれども、人工芝のフィールドが2面、あと屋根付きフットサル場が1面、そして地元のケーブルテレビさんと連携をして、ローカル 5G の通信環境を備えて、また最先端の AI カメラも備えています、はい、こうした環境を PR をしながらですね、大きな大会の誘致であったり、いろんな合宿などもですね、積極的に誘致を図りながら、地域のにぎわいであったり、また交流人口の増大であったり、活性化にまたつなげていきたいなというふうに思っています。
そういうセンターを利用したですね、合宿誘致に向けた補助制度、これ何か考えていらっしゃいますか？
はい、補助制度も今年度新たに設けさせていただきました、こういったところも PR をしながら合宿の誘致進めていきたいなというふうに思っています。
次にですね、愛の風富山鉄道越中大門駅の駅前広場が完成、そしてそこに通じる都市計画道路の整備も完了しましたね。
これ本当に長い期間かけてですね、整備を進めさせていただいてきたんですが、この度晴れて完成を見ることができたということであります。道路につきましては、越中大門駅へのアクセス道路ということで、幅もですね、だいぶ広げさせていただきました。またかなり広い歩道も整備をさせていただきましたので、安全安心に通行することができる空間環境ができたのかなというふうに思っています。駅前広場にはバス停ということで、2基シェルター、こちらも作らせていただいて、雨の日などもですね、濡れることがなく、バスを待つことができる環境であったり、また通行スムーズにするためのロータリーも拡張させていただきました、こうした安全面であったり、こういったところの環境の向上を図らせていただいたところです。やはりこういった地域の交通結節点でもある駅前でありますので、町の顔として役割を果たしていってくれたらいいなというふうに思っています。
その越中大門駅の駅舎なんですが、エレベーター整備の構想もあるんですね。
はい、高齢者の方であったり障害のある方も安心して利用ができる環境を作っていこうということで、駅へのエレベーターの設置も位置づけさせていただいているところです。
目をですね、新港地域のベイエリアに向けますと、ベイエリアの周遊にとですね、電動三輪バイク、ベイトライクですか、この実証運行が始まってます。これでこれまでのベイグルン、ベイカートと合わせて3種類になるんですね。
はい、この新しい公共交通、これは実は令和2年度から 高齢者と観光客が融合する町射水創造事業という町創生の取り組みの一環として行ってきたものであります。やはり高齢者の方の外出機会の創出、それと合わせて海王丸パークであったり、そういったところに多くの観光客が来ておられる中で、その方々を新港の町の中にも足を伸ばしていただきながら地域の活性化、にぎわい創出を図っていこうという、こういった取り組みの一環として地元の新港町づくり協議会の皆さんに主体になっていただいて取り組んでいただいているところです。今年度については自社運行をですね、ほぼほぼ本格実行に近いような形で、冬場も運行させていただきたいというふうに思っています。内容はオンデマンド運行と、あとレンタカーの、この2つの事業が柱になっています。オンデマンド運行につきましては電動三輪自動車でありますベイグル、今年度につきましては例えば金融機関であったり医療機関というところのステーションを増やさせていただきまして、地域の方々の日常の足として利用しやすいような環境を整えていただいたところです。また観光客の方のニーズに応えるように、大体30分程度で内川周辺を周遊できるようなおすすめコース運行というものも今年度導入させていただいています。あともう一つのレンタカー事業なんですが、これが4人乗りのベイカートと、今ご紹介いただきました今年度から新たに3輪の1人乗りのベイトライク、こちらを2台導入させていただきました。実はこのレンタルをしていただきますと、地元の飲食店などで使える500円のクーポン券がついてくることになりますので、ぜひ活用していただきながら地域の観光をですね、じっくり楽しんでいただければいいのかなというふうに思っています。本格運行に向けては財源の確保などいろいろ検討していかなきゃならないんですけれども、利用者の方の声、こういったところをしっかり耳を傾けさせていただきながらですね、またまちづくり協議会の皆さんと連携をしながらしっかり取り組んでいきたいなというふうに思っています。はい、
本格運行開始に期待いたします。
ベイエリアに新たに加わったベイトライクを含め3種類の電動自動車を活用した新しい地域交通の実証運行、狙いは高齢者など地域の人たちの足として、そして観光客がベイエリアを巡るツールとしての役割です。今年度は冬場も続く実証運行で課題などが整理され、本格運行実現も近いかと思います。こうした取り組みで観光客がベイエリアの魅力に触れるとともに、新たに誕生したフットボールセンターがスポーツを目的とした人たちを呼び込み、さらなる交流人口の増加、にぎわい創出につながることが期待されます。トップインタビューいいね富山、ここで夏の市長から皆さんへの1曲目は、
はい、趣向を変えてと言いますか、はい、でこれ実はうちの子供たち小さい頃バイオリンを習っていまして、上の子はもう高校に入って、下の子も中学に入って、今で、バイオリン演奏してないんですけれども、先日家を片付けてましたら、その当時習ってた小さいバイオリンが出てきまして、その小さい頃演奏してたのは懐かしいなと思いまして、ガボット二丁調をお願いしたいと思います。
トップインタビューいいね富山、射水市の夏野元市長に小山健一がお話を聞いています。射水市の今年度予算での注目の事業は、自動運転バスの運行に向けて、農業のスマート化を目指してのアグリテックバレー構想の策定、そしてスケートボード広場の整備について夏野市長です。
自動運転バスの運行を目指してルート選定とか課題の調査に取り掛かるということなんですが、
はい、この自動運転バスの運行につきましては、射水市としてデジタルトランスフォーメーションを推進をして、市民の生活の利便性、こういったものを高めていこうということで、昨年の8月に射水市 DX ビジョンというものを策定させていただきました。で具体的には目指すべき5つのシーンというものを分けさせていただいているんですけれども、そのシーンの1つに自動化と思いやりでつながる地域交通というものを掲げさせていただきました。これは昨今のカーボンニュートラルの実現に向けて、カーシェアリングや自動運転、オンデマンド公共交通などを導入しながら、自家用車を所有運転しなくても生活できるような、そうした便利な地域交通を目指していこうとしているものであります。将来的にはコミュニティバスにですね、この自動運転技術の導入を見据えていきたいというふうに 考えております。今年度についてはまずは自主運行をですね、行いたいなと、それに向けた調査ということで、まずはどういったルートで行うのか、それを運行するために法的な要件どういったことをクリアしなきゃいけないのか調査をして課題を把握していきたいというふうに思っています。特に県立大学ではこの4月に BX 教育研究センターが開設されたところですので、こういったところと連携しながらですね、しっかり今後取り組んでいきたいなというふうに思っているところです。
次にですね、農業のスマート化を進めるということで、アグリテックバレー構想ですが、これを今策定されてるんですか？
はい、そもそもはですね、射水市内に立地をしていただいている民間企業さんが、その社屋を改修して複合型のテレワーク拠点施設を整備されました。名称がアグミラ射水という名前なんですけれども、こちらに農業に携わるような企業を誘致をしていこうと、それと合わせてその実際誘致した企業の方と地域の農業者の方、いろんな方との連携であったり交流というものを進めながら、そこで地元の農業の魅力を高める、また地元で生産された農産物の価値を高めていく、そういった取り組みを進めていこう、これをアグリテックバレー構想というものにまとめようとしているところです。今後ですね、それに関わる企業さんであったり、また農業に関心のあるそういった方々が移住していただいたり、またこう流入人口って増加していくことを合わせて期待したいと思いますし、そのためにも受け入れ体制しっかり今後一体的に整備をしていきたいなというふうに考えております。
これはですね、期待している方も多いと思うんですが、初心者向けのスケートボード広場を整備。
はい、昨年のですね、東京オリンピックで、はい、富山市の中山楓奈選手をはじめ日本人選手の活躍が本当に、記憶に新しい方も多いと思います。やはり今愛好家の方かなり増えているというふうに思っています。市内の公園でも楽しんでおられる方も多く見られたんですが、他の公園利用者の方からちょっと危ないんじゃないかという声であったり、公園の施設を損傷したりという事例が起こりまして、実は今現在射水市内の公園内では禁止という措置を取らざるを得ない状況になっています。こういったこともありまして、やっぱりスケートボードを楽しめるそういう場所を整備しようということで、今回グリーンパーク大門の中にスケートボード滑走エリアを整備しようと考えているところです。で、具体的には親子連れの方であったり小中学生の方を対象とした本当に初心者向けということで、平場のフィールドを整備しようと考えています。
整備されることで安全に楽しむことができそうですね。
初心者向けとはいえ、子どもたちなどが気兼ねなくスケートボードを楽しむことができることで、将来のオリンピック選手誕生につながるといいですね。そしてコミュニティバスへの導入を目指すという自動運転バスの今年度行われる実証運行がどんな形で実施されるのかに注目です。トップインタビュー、いいね富山。ここで夏の市長からの2曲目です。
大好きな平井堅さんの曲で、私の好きな曲ポップスターをお願いしたいと思います。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。射水市の夏野元市長に小山健一が聞いています。今年の射水市はこんな年でもあります。
今年はですね、新港大橋開通10周年になるんですね。
はい、開通10周年、そしてあと海洋モレパークも開園30周年という記念すべき年を迎えることになっています。新港大橋につきましては、本当に本州を代表するランドマークとして、海洋モレパークについてはもう県内有数の観光地として射水ベイエリアの中でも本当に中心的な役割をこれまでも果たしているところです。ぜひこの記念すべき年をですね、多くの市民の皆さん、またたくさんのですね、観光に訪れた方も含めて喜び合えればというふうに思っておりまして、記念事業をいくつか予定をしているところです。はい、具体的には新港大橋を歩くウォーキングイベント、9月にできればというふうに考えています。また2代目海王丸 の機構、まあ、これを実現をして、初代と2代目の海王丸のまたそれ踏みというものも今予定が進んでいるという状況であります。こうした節目の年、まあ、記念イベント、これを通じて水辺エリア全体のですね、まあ、魅力をぜひ多くの皆さんに再認識していただいて、また SNS などを通じて情報発信を行いながらですね、多くの方々にさらに訪れていただけるような、そうした将来の活性化、交流人口の増加につながるような、そういったきっかけにできればというふうに考えております。
射水ベイエリアの新しいページが、ね、開かれる節目の年にと期待いたします。
トップインタビュー、いいね富山。今日は射水市の夏野元市長にお話を伺ってきました。農業に携わる企業を誘致し、地域と連携しながらスマート農業を進めようというアグリテックバレー構想策定や、コミュニティバスの自動運転へなど新たな事業に向かって進む射水市。特にこの後はベイエリアでオープンしたフットボールセンターをめぐって、大きな大会の誘致などの動きに注目ですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週5月26日木曜日は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。